それでは今朝の説教、神の家と題して新井先生より説教いただきます。
今朝を読みいただきました聖書の箇所、イエス様が神殿から商人たちを追い払い出すというこの物語、すべての福音書に同じ記事のあるとても有名な物語です。当時神殿で捧げ物を売る商売、まあ鳩、主に鳩とかそういったものだったようですが、そういうものを売る商売、あるいはそのために両替をする、そのためのそういうことをするのは、まあ、法的にといいますか認められていた、公に認められていたことでありました。にもかかわらずイエス様は突如彼らを追い出してしまいます。この事件がユダヤ教の指導者たちの逆鱗に触れたことは容易に想像できます。でしかもそのことをしたのが彼らにとっては本当にもう敵対的な立場に置かれていたイエス様がしたわけですから、もうこれはイエス様をいよいよ好き勝手にさせられない、と殺してしまえというそういう決心をさせた決定的な要素になったとも言われています。ところが今日お読みいただきましたこのヨハネによる福音書では、この出来事は十字架の出来事とはほとんど関係のない位置に置かれています。他の福音書では十字架の出来事の前にこのこと、この物語が置かれている、まあ、福音書の後半の方にですね置かれているんですが、このヨハネによる福音書では初めの方に置かれています。でそれには2つ理由があると考えられております。一つはヨハネによる福音書ではこの物語をユダヤ教的な祭儀というものを全て廃棄していく、そういう意味合いを強く与えたかったというんです。当時のユダヤ教の人々のは人々は律法を守る、これ律法を遵守、このことこそが救いの道というふうに信じていたわけです。ですからいろんな祭儀というもの、儀式のようなもの、そういったものも律法に沿って守られておりました。しかしイエス様は律法を守ることじゃないと、救い主の贖いとそれに従う信仰、信じて従う信仰こそが私たちが救われる道だということを結果的に私たちに示して人々に知らしめたわけです。するとこの信仰というのは、律法を守るというのはその信仰をただ信じればいいんだというその信仰を妨げるものになってしまいます。ですから律法に従ったそういう儀式のようなもの、これを神殿から完全に放逐してしまおう、そのような思いがあった。それを強調するためにこのヨハネによる福音書では十字架の出来事からは切り離すような形であえて前半に持ってきたのではないか、そのような説がございます。でもう一つ、ユダヤ教の指導者たちがイエス様を十字架に上げようと決意したその動機っていうのはこの福音書では別のところに置いている。それをはっきりさせるために、つまりこの出来事と混同されないようにするためであったとも言われています。ヨハネによる福音書ではラザロの復活、これがイエス様を泣き者にしてしまえというそういう動機になったというふうなところが強調されています。彼らが恐れていたのはこのラザロという人を復活させた奇跡が大衆をイエス様に引き寄せている、そして従来からあった このユダヤ教の力を弱めてしまって、そういうことにつながっていたということ、これがイエス様の殺害の動機に強く影響しています。ラザロの復活の奇跡、これは民衆にとってイエスこそ命を授けるものだというふうな証しをさせるような出来事になりました。それを見たり聞いたりした人々が、この人こそが救い主かもしれないと思って従おうとするのは当然の結果でありました。でもそれはユダヤ教の指導者たちにとっては大きな打撃になりました。そこでイエス様を殺してしまおう、泣き者にしてしまおうと、そのように考えるわけです。そうするほかに自分たちを守る方法はないと判断したということになります。それでイエス様殺害を具体化させていくということになるんですが、これは神殿を荒らされたことに対する衝動的な動機とは違いますと、そういうふうに分けて考えたい。ヨハネによる福音書の記者はそういうことを明確にするためにあえてこの物語を前の方に持ってきたと、そのように言うわけです。で、実際に何がここで起きたのかということを見てまいりますが、まあ、この今もお読みいただいた通りでございまして、神殿の境内で商売をしている者たちをイエス様はご覧になった。そこで彼らを追い払うんです。14節の部分です。神殿の境内へ行って、牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。先ほど初めの方にもお話ししましたが、ユダヤ教徒たちは自らの身代わりとなるその犠牲の備え物というのを捧げておりました。神殿に捧げておりました。本来なら自分で用意すべきものでありましょう。でも遠隔地より巡礼してきた人たちがそういう犠牲にのために備える動物、そういったものを一緒に連れてくるというのは極めて困難なことであります。遠い遠いところから何日も何日もかけてやってくる人たちが、そうしたものを携えてくるのは大変なことであります。そこで神殿の境内でそれを買うことができるようになっていたということです。しかも神殿では普通に流通していた貨幣ではなくて、特別な貨幣によってしか取引や献金はできなかったとも言われています。つまりそこでお賽銭を投げるのに、普段私がたちが使うようなお金は通用しないということ。そこで犠牲の供え物である動物を買ったり、賽銭箱に賽銭を投げたり、そのためにはこの特殊な通貨を用いなければならない、そのための両替商がいたというんです。まあまあ一定のルールに従って、あるいはその場で買い物ができるということで便利でいいじゃないかという見方もあるんですが、まあ、商売っ気が出てまいりますと、まあ、当然のように例えば換金率が不当な額になっていく、手数料が要件取られるようになる、それは世の常でありましょう。捧げ物を売る者も両替商も決して神様の前で褒められるような商売はしていなかったのではないかということは想像できるところでございます。それを見てイエス様は彼らを追い出します。イエス様は縄で鞭を作ったと書いてあります。神殿の境内に本来武器を持ち込むということは禁止されておりました。ただ動物を引っ張るために縄を持ち込むということだけは許されていたようです。縄で鞭を作った、これは一応神殿のマナーを心得た行動であったと言われています。 でその時の様子というのは非常に激しいものだったということが詳しく記されています。イエス様は縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、大変激しい様子が伺えます。巨人の星に出てくる星飛雄馬のお父さんがちゃぶ台返しをするような、そんなイメージをしてしまうんですが、イエス様の怒りのその激しさというのがよく伝わってくるような描写です。でこのイエス様がこの時追い出したり避難したというのは一部分だけではありませんでした。聖書にもあるんですが、すべてのものに対してイエス様の怒りが向けられていました。ここでは羊、牛、両替商、鳩を売る者というふうに具体的なものがいくつか挙げられていますが、その4つだけが対象ではなくて、そこにあったすべてのものに対してイエス様の怒りは向けられていました。でこのように動物たちを追い払って店をむちゃくちゃにする、その後でイエス様は商人たちを叱ります。このようなものはここから運び出せ、私の父の家を商売の家としてはならないと言って叱ります。この叱責の言葉は明らかにここは聖なる場所ですと、そこに商売をするということ、そこに対して向けられた言葉です。先ほど不当な換金率だとか、褒められた商売をしてなかったんじゃないかというようなことを申しましたが、実はそういうことがあろうとなかろうと、この聖なる場所において商売をするということについて向けられたんです。そしてイエス様の行動も含めて神殿のそういう祭儀全般をイエス様は問題にしていかれました。イエス様は父の家が本来の目的を離れてこの世的な事柄に利用されているということが許せなかった、そのように理解することができます。祈りの場所が純粋なその祈りの気持ちを受け止める場所ではなくて、この世的に、つまりは商売に利用された、それが許せないということです。そしてご自分こそが父の家を守るものだということ、その権威を有するものであるということを明らかにされるんです。父の家の本来の目的とは何でしょうか。少しその前に横道をそれて、いくつかこう疑問視されているところを挙げてみたいんですが、一つはイエス様は神殿の祭儀に、その儀式について商売人や両替人は便宜を図っていたはずなんですが、それを嫌おなしになぜ拒絶されたかということ、何度も言っておりますが、両替の換金比率が不当だったんじゃないかとか、その売買で暴利を貪っていた人たちがいたんじゃないかとか、あるいは神殿の教職たちが賄賂を使ってさまざまなご自分たちに都合のいい融通を聞かせていたとか、そういった記録は残っているとも言われます。しかしそれなら神殿のもっと中心部、神殿の責任を担っている人たちの方を攻撃すべきだったと思うんです。ここではそこで商売をしている、ある意味で組織で言えば末端の者たち、商人や両替人たちが巻き添えを食ったような形になってイエス様の怒りを受け止めたように見える。でもこれはイエス様が先ほども言いましたが、神殿で商売をするということ、またその祭儀儀式全般を問題にしているというところに、私たちは一つの答えを見出します。イエス様は神様の家が信仰の名を借りたこの世的な目的のために利用されているということについて怒りを向けました。 罪の重さの比較や責任がどこにあるかとか、そういったことはあまり重要ではなかった。罪の責任というのは一人一人にある、まあ、私たちもそうでありますが、私たちは一人一人がその罪を負っている。みんな罪人であって、イエス様は神殿の中枢にいる人も含めて全ての人に対して、本当に神殿とはどういう場所なのかということの意味を伝えたい、教えたいということになったのでありましょう。もう一つ、イエス様は怒りを向ける前になぜまず最初に教えるとか諭すとかいうことをしなかったのかということです。これは有名な神学者のカルバンが投げかけた問いでありますが、教えという癒しを用いる前にいきなり悪徳の矯正にかかることは物の順序ではない、怒りに任せた振る舞いではないか、このようにその神学者は指摘をしています。でもイエス様は救い主であると同時に裁き主でもあるということを思い起こします。この世の審判者は裁きとともに世を救われる。さらにイエス様は人を愛するがゆえに誠の救いへと導かれる方であります。そのような方でありますから、この世のマナーだとかこの世のルールだとか私たちにとっての、まあ、いわゆる常識のようなものというものに従うとは限らない。神様の怒りと裁きというのは私たちの計り知ることのできない仕方で行われるものであるということを示しているようにも思います。で、この神殿の本来の目的について、それは何だったのかということですが、19節を見ますとイエス様はこうおっしゃった。この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる、このようにおっしゃいました。ユダヤ人たちはそれに対して、神殿を建てるのに46年もの歳月がかかったんだと、費やしたんだということを持ち出してイエス様のおっしゃっていることを受け入れませんでした。ただそこにイエス様のおっしゃられたのはご自分の体のことだという説明が加えられています。ご存知のように十字架にかけられた後、イエス様は3日目に復活なさいました。すなわち神殿は神の家であると同時に、イエス様ご自身であるということです。イエス様の体、それは私たちの罪の犠牲として捧げられたものでありました。そして全く信仰の宿るところでありました。その完全な信仰の宿る体、これはその清さのゆえに罪深い私たちの人間の祈りを神様に取りなしてくださるところでありました。私たちは罪に汚れたこの身を直接神様の御前に持ち出すことはできないと教えられています。でもそれをイエス・キリストの取りなしによって私たちの祈りは神様の前に届けられ、私たちは神様の前にひざまずくことが許されている。その祈りはイエス様を通して神様に聞き入れられると教えられます。神殿は神の家、それはすなわちキリストの体だ、その体だというんです。ですからその全く信仰の宿る清きところに、この世的な何物を持ち込むことは許されない、そういう祈りの場なのだというんです。私たちは聖日ごとにこうして御前に呼び集められて礼拝を捧げる、祈りを捧げますが、汚れた身でありながらもそれをなすことが許されるのは、すべてキリストの贖いと取りなしによるものであることを私たちは知っています。そのことを改めて覚えるのは私たちの信仰を養うためにとても大切なことであります。イエス様が神殿から商売人を追い払った、このことは 単に神殿や教会で商売をしてはいけないということではなくて、神様の名においてこの世的なことを正当化しようとしがちな人間の態度を厳しく戒め追求しているものでなのでありましょう。ともすると自分の都合を何か他のもののためだなどと都合よくすり替えて正当化してしまうような、そういう誘惑に私たちはさらされています。でもそういう時にこそこの出来事を思い起こさなければならないんだ、そのように思うんです。特に私たちは神様の御前でやはり謙遜でなければなりません。自分を卑下するということではなく、与えられた賜物を大いに用いていくことに自信と誇りを持ちながらも、そのすべては神様によって備えられたものであるということを忘れないでいたいんです。そして聖日ごとの礼拝、日々の祈りを生活の基礎として、いつまでも神様の家に住まうものでありたいと願うのであります。一言祈ります。主なる神様、この時を感謝いたします。私たちは全く不完全なものでありますけれども、御子によって取り出していただいて、あなたの御前にぬかずき礼拝し大祈りを捧げることが許されていることを思い起こしつつ、いつでも御子と共に歩んでいくことができるようにと願い求めます。どうか私たちの歩みに伴っていただきますように、そして私たちの信仰がさらに確かなものとなるように、私たちを支え導いてください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。 Thank you.